作って話そう。
話そうぜ、おい。
はい、オートチューンがかかるゆるキャラの温泉マークです。
はい、音楽家の藤本です。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
あれね、前回はなんかなんだっけ、こう、
うん、
お互いのことを知らないよねみたいな感じで。
そうですね、
そうね、曲作りをまたなんかやりたいねみたいな話をするときに、とりあえずなんか話しながらどういう風にするか、こう固まっていったらいいよね、でポッドキャスト始めて、
はい、
なんか食の話でめちゃくちゃ盛り上がって、食事テーマのポッドキャストみたいなことになったっていう。
そうですね。あの、なんかこう、だから偶然というか、偶然自分も食べ物を、についてちょっと今日、
うん、
まあ作ったり、まあ食べたりで興味がある中、まあ温泉さんも食べ物の話がちょっと熱いっていうことで。
っていうね。だ、一回目からなんかすごい脱線をしているような気がしないでもないけど。
しかもそれでもう、じゃあそう行きましょうってなって二回目って感じですもんね。だから。
そうね。
じゃあ飯で行こう。
飯で行こう。
なんとなく飯。
行き当たりばったりすぎる感はあるけども。どうですか、あれから。
まあ、結構、まあ、飯の、まあ、フィールドワークというか、あの、ちょうど、さっきですね、まあ、このちょっと話をする前に、あの、まあ、ドイツにもう10年ぐらい住んでる、大学の時、まあ、予備校が同じで大学別々だったんですけど、あの、まあ、友達が、ドイツの、どこだっけな、ブレーメンかなの方に行っている人がいて、なんか定期的に帰ってくるときに、と言っても前回会ったのは多分6年とか前だから、今回も、あの、結構久々に、あの、会う機会というかさっき会ってきて、
あ、そうなんだ。
それが、そう、で、それがちょうど、なんか、ま、自分の、まあ、もともと住んでたとこも近かったっていうのもあって、あの、その、まあ、僕の住む町の、まあ、駅の近くの町中華、中華行きたい、町中華行こうっていうことになって、ちょっとこう、あの、中華屋にその人と行った時に、こう、なんだろうな、町中華ってなんか独特な、
うん、
まあ、町中華って呼んじゃってますけど、町中華呼びっていうのもなんかちょっとこう、
確かに、ね、
よく、うん、わかんない、こう、まま使ってるんですけど、まあ、なんとなく定義としては、ちょっとこう、ま、町の中にある、いい感じの、中華屋さん、うん、そのままですね。
町中華だよね。だから、うん、まあ、中華だけだよね。町ってついてんの。
あ、そうそう。確かに、町タイ料理とは言わない。町中華。うん、
サイゼリヤのこと、町パスタとは言わないですね。
そうですね。町パスタは言わないですね。町パスタは言わない。
うん。
町中華。
誰が言い始めて、っていうかなんか、町中華っていう、
うん、
ワードで聞き始めたの結構最近なんだけど。
あ、それもわかるんですよね。なんか僕もそう呼んでなくて。
だよね。
で、なんか、この間ちょうどピーナッツくんかなんかの動画見てるときに、
うん、
町中華のっていう企画やってて、
それで、そうそうそう、
あ、こんなに広く認知されてるんだって思ったけど、
てか、
どういう、うん。
温泉マークはピーナッツくんで初めて聞いたぐらいだったの、町中華っていうけど。
そう、じゃあそうかも。で、温泉、あの、温泉さんじゃない、あの、ピーナッツくんってこう、なんか、サウナ好きだったりっていう、ああいうノリで町中華っていうのは、うん、サウナみたいなノリで町中華っていうのがこう、
ね、
なんていうんですかね、都市生活者のたしなみみたいな、なんか、そういう、
不思議な位置だよね。
そうですね。ちなみに好きな町中華とかありますか？そのなんか行ってる店とか。
いや今はないんだけど、あれ前の職場の近くの中華料理屋さんはめちゃくちゃ好きだったな。
ああ。
昼によく行ってたんだけど。
いいですよね、昼の町中華。
うん。なんかね、なんかラーメンがなんか古き良きじゃないけど、中華料理屋さんのイメージそのまんまのラーメンが出てくる。
はいはいはい。
のがまずめっちゃうまいラーメンなんだっていうのと、あと唐揚げ定食が好きだったな。
ああ、いいですね。なんか、モダンな感じじゃないやつですね。わかんない。モダンって、
こう。モダンな感じじゃないやつ。唐揚げがめっちゃうまかったんだよね。ただ、でかくて量が多いから、
はいはいはい、
こう休憩時間ギリになるっていう。
ああ。確かになんか、僕今日行ったとこもなんかこう、あの量がとにかく多い。
量大勝ち。
多いし、あと品目が多すぎる。その
品目大勝ち。品目多い方の。
品目多い町中華、ね。なんかそうですね。なんか、そう、俺が今日行ったとこは多くて、なんかすごいこうびっしり、なんだろう。
うん、
それもまたモダンじゃないメニュー書かれてて、なんていうか、
うん、
手書きとは言わないけど、なんかちょっとこう古い感じの、なんか古い写真がペタッて貼ってあって、この写真からちょっと、細部がわからないみたいな。なんか、まあ、古いんですね、
とにかく。そうだね、うん。前撮られたのそのまま使い続けてる。
そう、まあ、その意味で、こう、モダンじゃないメニューの、
うん、
そうできて、まあ、美味しかったんですけど、あの量が多くって、
はいはい。
で、ちょっと今日驚いたのが、自分のちょっと知らなかったことっていうか、無知をこう晒すんですけど、ピータンを食べたんですけど、ピータンってまじまじと見たことなくて。
確かに、今ちょっと頭に浮かんでこないな、ピータンが。
なんか、出てこないですよね。
うん。なんとなく今、なんだろう。
あれかな、
NHK のゆるキャラみたいなのが、こう。
ああ、そう、ゆるいですね。なんか、ゆるキャラ的な感じはあるかもしれない。かわいい。ピータンっていう、こうなんか、ピータンみたいな名前もあるんですけど。
ノンタンみたいなね。
ノンタンみたいな、ノンタンみたいな。ノンタン、ピータンみたいな。で、こう、なんて言えばいいんだろうな。黄身の部分、まあ、黒いじゃないですか、ピータンって。黒くて。
あ、そうなんだ。
で、黄身の部分が、まあ、卵なんですね。
卵なんだ。
卵なんですよ。で、黄身が結構、まあ、黄身も、白身の部分も、まあ、ゆで卵みたいな、形状っていうか、硬さなんですけど、
うん、
こう、元白身みたいな部分が、なんかこう、透明なゼリー状になってて。うまく言えるかな。で、黄身の部分が、黒く染まった、黄身。で、白身の部分が、なんか黒いんだ、すごい綺麗な、黒系の色の、ちょっと透明な。
なんていうんですか。
なんかちょっとこう、綺麗なんですよね。それで、ピータンまじまじと見たことなかったから、こう見てて、そしたらその友達がそんなまじまじと見るもんじゃなくないみたいな、ピータン。つまり、ピータンを知ってるんですよね、その人は。そう。で、こんな感じなんだ、ピータンって、その、っていうやりとりをしつつっていう、ピータンをちゃんと見たのはあれだったっていう。
初めてピータンを見た日。
そうですね。食ったこともなかった、まあ、あったんだろうけど、こう。
あるんだろうな。
自分では頼まないから何か多分打ち上げとかなんかこう、友達とかの、なんか、結構人数で中華に行って食べたんだと思うんですけど。
結構ね、でも知らないまま食ってるもんって結構あるだろうな。
あると思います。あの、うん、てか結構知らないものが多い。その、中華とかって、うん。
中華とはちょっとずれるけど、僕も、なんだろう。ずっと温泉マークエピソードでいじられ続けてるんだけど。
はい。
あの、去年ライブの打ち上げで、あの、本人マンさんって人が、
はい
いるんだけど、あの、ミュージシャンで。
はいはいはい。
そう。その人は隣に座ってて、なんか、何食えますかみたいな。うん、本人マンさんが、よだれ鶏、
ああ、
おすすめですよって言って。
はいはいはい、うん、
この人のなんか、独特ななんか、センスの冗談言うな、みたいな。
ああ、なるほど。
よだれ鶏ってなんだ、この人面白いなと思いながら、何言ってるんですかみたいなこと言ってたら、よだれ鶏が単純にあるっていう。
オフィシャルのね、あのメニューとして。
そうそうそう。
あれ、よだれ鶏は確かに思ったかも、自分も。その、結構もうちょっと前ですけど、よだれ鶏って言われて、で結構こう渋い人だったので言ったのが、なんか60ぐらいの。よだれ鶏うまいんだよなって言って。そういうなんかそういう言い回しなのかなと思いましたね。確かに。あの、
そう
なの。俺も同じですだから、多分。
そう、だからその日、基本的に飲み会中に信じなかった本人マンさんの言葉が、全部本当だったっていう。初めて会った日にめちゃくちゃ失礼こいてたっていう。それを、ね、一生言われ続けてんだよね。
まあ、確かに。まあ、ちょっと、そうですね。あの、知ってる人からすると結構、まあ、普通のメニューですもんね。中華の中の。中華頼むなら、みたいな。
うん。やっぱそうな、てか中華料理なんだよ。よだれ鶏って。
じゃなかったかな。違うのかな。
あ、でも中華料理だった気がするな。
多分、いや、よだれ鶏多分中華料理じゃないかな。
なんか、よだれ鶏トークした時に中華料理みたいな話だった気がする。
俺も中華屋で、うん、四川料理ですね。
ああ、四川料理か。
うん。
なんかそういうのもあるしな、四川だとか、あとなんだっけ。
そうそう。
地域ごとに違うじゃん。中華なんてクソでかいから。
うん、そうなんですよ。
しかもなんかそういう気候とかがさ、
うん。
料理の。
違う。うん。
そうそう。全然変わってくるっていう面白さ。
そういう意味で言うと、中華料理でこう一くくりに、まあしてるの内側が気になりますよね、こう。
まあね。
でもそこはまあ結構、多分さっき温泉さんが言ったような、まあラーメンも食べたんですけど、
うん、
まあいわゆるラーメン。あの、
ラーメンはね、中華料理じゃないしな。
あ、そうなんですよね。言ってしまうと。あれ、日本のってことですね。うん、日本っぽくなった
の。日本のなんだよな。
まあ、ちょっとこう、いわゆる昔ながらの言い方だと、品そばみたいな、言い方のものですよね、
うん、
多分。
おそらく。
なんか、ちょっとラーメンで言うと、
うん、
昔こう、子供の頃、母親に連れて行ってとかついて行った、市役所の待合室で食べたラーメンが本当に美味しかったっていう。
市役所の待合室で
待合室ってか、市役所よく、あの、あれか、食堂
食堂あの
市役所の食堂でラーメン、食券変えてラーメン食べれたんですけど。
そんなの、うん、市役所で
ありませんそういうの。
いや、
市役所のラーメン。
あ、そうか。でも市役所って行ったことないかもな、俺。区役所はよく行くけど。
市役所、なんか、市役所っていうか、なんか、その公共系、ま、僕が行ったのは市役所だったんですけど、なんかその、うん、なんだろう、食堂のラーメンみたいな。
ああ。
そういう公共施設の食堂のラーメンみたいな。
なんか。
何、うん、何だろう、あの、インターチェンジのラーメンに近いですね、ジャンルに。
ああ、はいはいはい。ああ、もう大体つかめました。
なんていうか。あの、
名もなき感じ。
はいはい。
うん。
なんか、そう。中華屋のラーメンとも違うし。
違う。
じゃ、なんかラーメン、もちろんこう、あの、チェーンのラーメン屋でもないし。
うん、
なんだこれはって、うどん、煮込みうどんみたいなラーメンというか。
あそこでだけ食えるやつね。
そう。もう好きでしたね、ラーメンというかっていう。
結構、あれですよね、なんか、居酒屋？
うん。
居酒屋で結構いろんなもん食うけど。
はい。
なんか知らずに食ってるなっていう感じはあるな。
うん。
いろんなもんを。中華料理もあるし、なんか、どこルーツの何かをあんまり知らずに、とりあえずうめえから食ってるけど、出てきたもんは。
俺もそうですね。名前後から知るみたいな。あ、なんか、それで言うと、こう、空心菜とか。
空心菜。
空心菜って、なんか、穴の開いた、ナッパ。あの、茎が穴開いてるナッパ。空心菜。空心菜の炒め物っていうのが、まあ、中華だと思うんですけど、あって、食ったことはないですか？
ないのかな あるのかな、
マジで食ってみてほしいです。マジうまくて。
へ
ぇ、空心菜って、その食うってあの、多分空。
ああ
。で、殻で、芯は芯。芯材の芯で。多分確か。
ほう。
で、調べる。空心菜。空心菜。あ、そうだ。あれだ。殻、心、ナッパのなですね。中心が殻ってことなのかな。茎が殻、空洞。
ああ。
これ本当にうまくて。
へえ。
空心菜食べた時に中華を知ったと、まあ、こういう言い方あれですけどね。そんな。
本当に。
知ったとかいうほど食べてないですけど、こう、あ、中華屋で中華を食べるって空心菜食べることかもしれないって思ったんですよね、当時。
絶対言い過ぎてるけどね、それは。
ちょっとあれですけどね、そう、でも、で、家で作ったんですよね、空心菜を買ってきて。もう最近、もう結構前なんで、なんか、値段とかなんかわかんないですけど、どういう季節のものとかも覚えてないですけど。結構料理が難しくて、なんか、中華屋で空心菜の炒め物食べると、
ま
あ、大抵、あ、ちょっと甘辛くて、で、ニンニク効いてて、まあ、よくある中華のナッパの炒め物
的
な感じなんですけど、まあ、おそらく火力なのか、こう、あの、もうめちゃくちゃ立ってるんですよね、芯が。
火力な。
多分火力だと思うんです
けど。中華料理はそこがネックだよな。
まあね。はい。で、だから家で作るとやっぱりこうしなしなになっちゃって。難しい。まあ、中華屋のチャーハンと家のチャーハンの違いぐらい、こう。
なるほど。
なんていうか、あ、こんなじ、その、再現できないんだって思った思いがありますね。空心菜。
やっぱそうだな。めっちゃ強火で、かつなんか鉄のフライパンでさ。
はい。あれは、育てるやつ、育てるフライパン。
鉄のフライパン持ってねえしな。
あれなんか、前買って、放置っていうなんか、
あのためのやっぱ放置されがちなんだ。
わからない。あの、なんかどうやったらいいのかわかんないっていう。まあ、ずっと使わないといけないっていうあれだし、洗い方とかも分からなくて。
まあ、ちゃんとやんないと錆びるからね。
そうっす。そうっすね。まあ、空心菜。ちょっと本当食ってほしいです、空心菜。みたいな炒め物。
食ってみよう。
タイ料理屋でもあるんですよね、たまに。どういうあれなのか。
タイ料理でも空心菜ある。
これは何なんだろう。 まあ、っていうか、なんか、まあ、エスニック料理っていうざっくりジャンルで、タイ料理屋でも扱ってるみたいな感じなのか。
タイ料理も全然知らんな、俺。
タイ料理、俺も美味しいなと思うけど、わかんないですね。カオマンガイとかぐらいの。
カオマンガイ。カオマンガイっていうタイ料理？
そう、カオマンガイは、蒸し鶏。でもこれも炊き込みご飯みたいな感じなのかな。なんか、鶏でご飯炊いて、そうするとこう、鶏の出汁がご飯について、その鶏も使って、ちょっとこう甘辛いソースと一緒に食べるみたいな。
へ、うん、めっちゃうまそうじゃん。
これちょっとこれ、カオマンガイってか、これ作れますよ、めっちゃ簡単に。
マジで。
本当前回、その思い出した、前回僕は炊飯器で。
やってるって。うん。
まあ、簡易的な料理をって、あれでしたけど、本当にご飯を、まあ、安いから胸肉買ってきて、
うん、
で鶏胸って結構硬くなっちゃうんですけど、こう炊飯器で炊くとホロホロになるんで、ご飯にもうほんとただちょっと穴開けてこう火が通るようにして、でご飯ともうほんと鶏胸を炊いて、
うん、
まあちょっと味付けしたかな、確か俺塩コショウ、塩、あんま味付けしてないか、結構ソースがちょっと辛く作れるので。
おう。
で、それ炊いといて、野菜はなんかキュウリをちょっと切っといて、で、なんだっけな、なんだっけ、醤油だっけな、甘辛いタレを作るんですよね。そう、で、めっちゃうまいです。もうなんか永遠に食える。
マジか、うまそう、それ。
あれ、楽っす、マジで。
へぇー。なんか炊飯器の料理ってちょっといまいち下手なことして怖しそうでやったことないんだ。
あ、炊飯器を。最初俺も思ったんですよ、俺も。でもなんかまあ水結構怖いなと思ったら、とにかく水入れとけばいいっていう。ご飯にやるときはご飯が、ご飯の量と水はいつも炊くぐらいで、よりちょっと少ないぐらいかな。鶏から水分出るし、あれですけど。
ちょっと少なくして、なんか野菜って。
まあ、ぐらいかな。まあ、でもほぼ同じ。3合だったら3合分の水でやってたかな、確か。まあ、あんま気にしないで、ほんとぶち込んだだけなんですけど。ご飯入れない、例えばその鶏肉だけやるときとかは、結構水ひたひたにすると、
うん。
もう結構ちゃんとスープのあれができるんですよね。じゃがいもとか、なんだろう、ポトフ、前話してたポトフの具とか、ポンポンポンポン入れたら、うん、もうほんといい、ブイヨンの出汁が取れて。
へぇー。
それをただただ、なんか、カレー粉入れたらカレーになるし、みたいな。
なんでもできんじゃん。
いや、もうほんとこれ多分万能説がありますね。
すげえな。
おぉ、まあ、顔漫画、そう、楽なんですよ、これ。
やってみようかな。なんかそう、最近そういえば作った料理の話すると、
はい。
相変わらず前回言った
煮込み
のレシピから探してるんだけど、牛肉と人参の重ね煮シチューってやつ。
うまそう。
まあ、うまかったんだけど、なんだろう、なんか趣旨としては、このビーフシチューを気軽になんか作れないかっていう。
はいはいはいはい。
あれで、考察されたレシピ。
はいはいはい。
で、やっぱね、わかんなかったのが、な、調味料？
うん。
まあ、ニンニク一かけ。 塩、
はい、
みりんでトマトジュース1カップ、
うんうん、
と醤油大さじ1みたいな、
はい、
あれだったんだけど、なんかどの調味料がどうなってこの味になってんのかい、
あ
みたいな、
うん、
いやニンニクはわかるんだよね、ニンニク入れたらニンニクの味がちょっと出るっていう、でなんか最後に醤油を入れるんだったんですよ。
はいはいはい。
で、それまでなんかトマトジュース1カップ入れてるから、な、これトマト汁じゃんみたいな。
ああ。途中はね、途中は。はいはい。
そう。でもビーフシチューをトマト汁だと思ったことなかったから、本当にみたいな。こんなトマトで大丈夫なのみたいな。で、最後に醤油バッて入れて、
うん。
で飲んだらビーフシチューじゃんっていう、
あ、決まるんですね、醤油で。
そう、
しかも醤油なんだ、なんか
何が起きたのっていう、
醤油って結構入れないものでしたけどね、頭でそのビーフシチュー作るって、まあ、作ったことないですけど、うん、多分確かというか、あのちゃんと向き合っては向き合ってはないですけど、あの、あ、いや、正確に言うと、あの、なんか、レトルトでは、レトルトっていうか、なんだ、
あれ、ね、
これ入れたらビーフシチューになりますよっていう。
ビーフシチューのルーみたいな。
そうそう、あれはありますけど、なんかその、ちゃんと向き合ってはないから、
うん。
醤油入れるんだっていう。
ね。で、どういう計算でそうなったのか、ちょっと、わかんない。
あ、でも、計算なんでしょうね。こう、最終的になってこの味になればいいって、ことですもんね、こう。
調味料不思議だなっていう話。
確かに。
なんかそれ分かったらめっちゃ料理できる人になりそうな気がするんだけど。
あ、この仕組みがね、こう。
そうそう。
なんか、調味料でちょっと、
うん、
あの、切り取り受け取ると、
うん、
調味料というか、レシピ、あの、なんか、ちょっと以前料理、本当最近なんか料理の話をよく本当にするんですよね。あの、本当にしてて、で、なんか知り合いと喋ってた時に、
その、はいはい、
まあ、レシピをちゃんと見て作ることと、
うん、
なんか自分で味をこう、決めながら、うん、あ、ちょっと塩少ないとか、なんか味見して、作っていくって、
うん、
まあ、二つあるじゃないですか。
で、あれね、
僕は結構めんどくさいからレシピ見ないんですよね。あの、
まあね。
測るのがめんどくさいってなっちゃって。
まあめんどくさいよ
な。で、こう、で、失敗しちゃう時もあって、まあでも自分で食ってるしいいやって時もあるし、
うん。
なんか成功するとやっぱ嬉しいし、ああ、これ決まったみたいな。あの、うん、そうするとなんか自分の舌をこう、なんかすごい舌への信頼度が上がるというか。
なるほど。
で、なんか、でもなんかその知り合いは、やっぱレシピは絶対見なきゃいけないっていう。なぜなら、まずはベーシックな味を作るのが料理だからだって言われて、
うんうん、
料理ってなんか下から見るか上から見るかみたいな。
お、なるほど。その下は、あれか。
あれだ、
めっちゃ。そっちの下。
なるほど。なかったけど、
なおやおやおや、藤本さん、これは。
いいことでした。
なんてうまいこと言うんだ。
すごいうまいこと言っちゃった、今。自分で言おうと思って言ったんじゃないけど、まあまあそうですね。下から見るか。ね、
だからレシピはね、レシピ通りにやりゃそれはできるんだけど。
うん。
ただそれで理解できるかっていうと微妙なとこはあるかもしんない。
なんかだから、あの、大瀬さん言ったように、なんか魔法になる瞬間はあるんですよ。レシピやってて、レシピの、
うん、
楽しさは、突然それになるから、本当に突然それになるから、え、ここ、その、本当にさっき言ったように、トマト煮込みじゃんから、ビーフシチューが立ち上がる瞬間があって、確かに。
うん。
まあ自分は両方好きなんですよね、結論言うと。その、めんどくさい時はもうなんか、めんどくさい時そもそもこう、あの、複雑な工程のものは作らないから。
まあね。
でもちょっと余裕はあって、でちょっと作ろうかなってなっ た時は割とちゃんと見てやろうと、
うん、
するとその魔法が明確にありますよね、
うん、
こうあここからこれこいつここからこいつかみたいな、
まあだから試行錯誤というか分かんなくてもできちゃうからいいわな、
うんうん、
レシピはなんだろうね、なんか、
うん、
料理じゃなくてもそういうとこあるかもしれない、
まあ、音楽でもねこう、
うん、
なんかジャンルの作り方知ってると自分ではそんなつもりはないけど、たぶん旗から見るとこれ入れるとこの瞬間このジャンルになるみたいな、
うん、
きっと魔法みたいになってるんだろうな、
そういうことはあるだろうな、うん、
とするとこう料理ってだから結構やっぱ視点がいっぱいあって、そのさっき言った舌で確かめながらっていうのは、
うん、
結構やっぱ制作が楽しい、制作を楽しんでる感じとちょっと似てて、
うん、
だから食った時の満足感っていうのがなんか違う方向なんですよね、
うん、
なんかまずくなる確率結構高い、まあ、自分の舌が多分悪いのか、まずくなるときまずくなるんですよね、やっぱ。
うんうん、
あ、まあ、作り慣れてるのはもう決まっちゃってるから、まずいうまいじゃないんですけど。
うん。
あ、これ醤油入れなきゃよかったな、みたいな。
ああ。
ときに、でもまあいいや、みたいな。なんか作ったし、みたいな。
うん。確かにな。割と、だからレシピ通りに作るっていう風にやってるのは、どっちかっつったら何だろうな、工芸じゃないけど、工場の作業的な雰囲気は出てくる。まあそれでもめっちゃ嬉しいけどね、うまくできた時は。
いや、わかるっす。なんか、僕も両方好きだから、多分。
うん。
もう全然なんだろう、クラシルとかなんか見て、簡単な、ちょっと簡単だけど複雑な工程を、それ通りにやったらそうなった時の感動って結構。
まあね。
うわーって。なんかそれってあれじゃないですか。
こう、うん、
自分から出てくる、自分から出てこなかった、出てこないアイディアだからこそなんか、それが自分の手で作られたことに感動しません？なんか。なんつ
う
だろう、俺作れるんだ、これ、みたいな。
そうね。そういうのはあるわな。今なんか言おうとしたけど忘れちゃった。
そう俺が、ちょっと上からかぶせちゃいました。
まあ面白いね。あ、でもなんか結構ね、なんだろう、レシピ通りにやったら、こう同じものが作れると思いきや。
ああ、ちょっと違う、みたいな。
ちょっと違うというか、ちょっと違うのもあるし、確かめようがないんだよね。
あ、確かに。
この味がレシピで意図された味なのかどうかっていうのはさ、永遠にわかんないじゃん。
確かに。
その人呼んできて食ってもらえば別だけど。
確かに確かに。
そう。その機会を二度と与えられないから。だからもう中火でなんか、10分煮込みますみたいなさ。その中火の中火具合とか、わからんし。
わからんっすね。でそっち、結構ね、火加減って任意ですもんね。なんかこう、書き方はあるけど。
自分の場合は結構なんだろう、指定された時間、
うん、
待った後にやってもまだ全然煮込めてないみたいなことが多くて、多分中火足りてないとか弱火足りてないみたいな、
煮込みのあれですね、それ煮込みならではの、
そう それで無駄に時間を食ってね。
うん。煮込んでるとき何してますか？結構40分って言ってましたっけ？前回20分か。
なんか前回結構待ちましたね。
なんか。
待ってる間も本読んだりして過ごしてました、
ね。ああ、それがいいんですよね。なんか。
うん。
自分も、まあ僕、そう YouTube 見たり、なんか、
うん。
出ますけど、うん、確かになんかいろいろそこでできるから。
ちょっと好きな時間。
うん。
うん。
それで言うと、なんかパスタって本当スピード勝負だなと思いました、
ね。はい。
あの、
パスタね、まあ、パスタか、うん。
う
ん。
そういう食い物だからですけど、なんか、バーッと作って、
うん。
こう、バーッと、なんでしょうね。多分結構頑張ったら、なんか15分とかでできる気がするんですよね。普通にちょっと頑張ったら。うん、でも、あんまりこう、化学変化みたいな、なんか一瞬の化学変化みたいな感じなので、
うん。
なんていうか。あ、それで言うと、こうあの、ペペロンチーノにハマってたことがあって、まあこう、チャーハンみたいなもんで、ああこう、まあハマる脳のなんか、あれは同じだと思うんですよ。あの、
まあ、あ今なんか似たようなこと言おうとしてたな。
あ、本当ですか。
中華料理もそうだよなと思って。
うん、あ、そうそう。で、なんかまあ、おびただしい数の、その、うん、あの、パスタを作る動画ってあって、なんか、
うん、
みんなやっぱこう、ゆうべに語っていて、しかも全員作り方ちょっとずつ違うんで。
へえ、面白い。
なんかまあ、でも基本使うのって、こう、
うん、
本当にシンプルに、あの、オリーブオイルと、うん、パスタの麺と、あと、うん、なんだ、あの、その、唐辛子と、
うん、
その、ニンニクしか使わないじゃないですか。
うん、
で、それだけで、もうこの素材だけで店の味に、ちょっと頑張るとなるんですよ。失敗すると、ただの油びちょびちょの、なんか、麺になって、まあ、まずいんですよ。
嫌だな。
で、その、まあ、それ魔法の話じゃないけど、これをすると売り物みたいな。
うん。
まあ、多分、茹で時間と、あの、なんか油にこう乳化させるために、こう、ちょっとこう、あの、茹で汁を入れながら、カツカツカツカツかき回してやるんですけど、
多
分そういうのの バランス、なんか時間配分なんでしょうけど、
うん。
こうなんかその、店の味になった時の、まあ、わかんないんですけど、未だにどうやったら店の味になるかが。その、大体伸びてるっていうか、大体まずいんですよ、自分の、ペペロンチーノ。でもそうですね、その、なんか、魔法みたいな瞬間があって。
なるほどね。魔法使いなりてえな。
魔法使いなりたいですね。なれる瞬間、ちょっと、あと、なんか、記録したいですね。あと、この配分で、なるんだ。
今んところ自分で自信持ってこれ美味しいの作れますっていうの、味噌汁とカレーライスしかない。
ああ、でも、盤石ですね。
盤石。
うん、僕もそうっすね。パスタムラがあるし。
うん。
カオマンガイはもう料理とかじゃないんで、多分なんかあの、もう炊き込んで、あれするだけだから。まあ、たぶん、いや、カオマンガイも料理ですけど、うん、そうですね。
いや、手数増やしていきたいな。
手数増やしたいですね。
うん。
何が必要なんだろう。やっぱ。
まあ、経験じゃないかな。
うん。素材を知るとか。
うん。
なんかこれ意外とこの野菜使えるぞ、みたいな。
いろいろあるもんな。
うん。
要素というか。まあ、ちょっといろいろ今後も試していきたいな。
そうですね。
すごい。めっちゃ普通のこと言ってるけど。
いや、でもそうなんですよね。食って試してっていう。食って、あれしてみたいな。なんか、食ったで言うと、
うん、
ちょっとこう、先々週、ちょっと仕事がバタバタしてて、
うん、
で、こう、仕事がバタバタしてた、同じように仕事がバタバタしてた人がいて、
うん、
で、仕事が、まあ、一段落したので、ちょっとある先輩に、うん、一段落したのでっていうので、まあちょっとこう、そういう時、甘えることができる先輩で、なんかちょっと飯食いに行っていいですかって、その人家でよくおもてなしをしてくれて。
いいな。
ご夫婦でやってるんです。全然お店とかじゃなくて、普通に、なんか、うん、まあ、よくみんなが、助けを求めに行くというか、疲れましたとか言って行くんですけど。
めっちゃいいじゃん、そこ。
その人本当すごい。ホスピタリティがすごいある場所で、ね、で、まあ、ちょっと自分もこう甘えたくなったのです。ちょっと疲れました。
いいな、そんな保健室みたいな場所が。
保健室、
社会人に与えられてるの。
そう。
めちゃくちゃいいじゃん。
ご飯食べ行って、前回喋ったか分かんないですけど、まあ、その人たちビーガンなんで。なんで、で結構そのビーガン食を、なんか、すごくうまく作る人たちで。で、僕はビーガンじゃないけど、なんか、すごい楽しみで、いつも。
うん。
それで、食べに行って、で、もう、わかんないものもあるんですよね。野菜とかでもよくわかんないものとか。
うん。
あと、なんだっけな。なんか、そう、サラダと、ラザニアと、なんかを作ってくれたんですけど。
うん、
で、なんか、まあ、美味しいっていうのもあるし、なんか、やっぱ、疲れたって言ってご飯食べるってことの、なんかこう、サードプレイス感というか、がすごい、いいなっていう、なんかその、癒されるとも違うんですけど、
うん、
なんか本当の意味で健康になる感じがちょっとあって、先週から、と、一番いい飯体験でしたね。
うん。シンプルに、羨ましいな。そこ。
東京来たときはぜひ、俺が翔太君の変ですけど、
俺が行っても、もてなされるのか。
いや、でも、全然本当、広いというか、こう、なんだろう。ああ、来なよ。疲れたんだって。ってそういう。
ホスピタル。
そういう人たちなんで。
いいなぁ。まあ、そんなこんなで、なんだっけ。前回さ、
はい。
本読んで感想を
言おうみたいな。そうだ。だいぶ前置きに、前置きになっちゃいましたけど。
ナチスのキッチン。
はい。
藤原、
達志。
藤原達志さんですね。はいはい、いや違う、藤原達志さんか。
ああ、はいはい。
の本を読んで感想を言おうみたいな。約束をしてね、うん、2週間期間が空きましたけど、ね、
はい、
どうですか読書の、
はい、一応一章までかな、だから
一章読んでね、結局ね、うん、俺たちが2週間かけて読めるペースってそれぐらいだっていう、
まあそうですね、
そう、
こう
社会人だから、
そうですね、まあ、これぐらいが、まあ、ちょっとこう早く読めた方かなと、自分をあれしつつ読んで、まあまあ早く読めた方が、あと難しくはないけど、うん、ちょっと一個一個こう単語、なんかあれですよね、人の名前たくさん出るから、
まあね、
ちょっとこう、あ、この人、この人、この人っていうのが、うん、はあったけど、まあ、すごい面白いなって思っ で、まあ面白いなって何がっていうと、ちょっとなんかこう、あれなんですけど、
うん、
あ、音声さんどうでした？すごい、なんかすっと、あれした。
そうね。まあ、一章が、どういう話かっていうと、あれ、まあ、なんていうの、台所がどういうふうに、こう、設計されるかっていう思想の、こう、うん、移り変わりと、それがなんか、割と、こう、なんていうの、政策だったりとか、
うんうん、
その当時の経済状況とか、戦争の影響とかで、こう、なんていうの、変化して形作られていく様子みたいな話。
そうですね、うん。なんかこう、結構、うん、ナチス型キッチンっていうのがそもそもこう、なんていうか、なんかその、うん、なんかある有名なものだというのは知らなくて、で、まあこれを読みながら、まあ、結局この一章の視点では理想的なナチス的キッチンというよりは、まあ、当時いろんなアメリカの、
うん、
経済学者っていうか、まあ、経営学、なんて言うんだろう、あれ。まあ、経営学者か。のテイラーって人が考えた効率よく働くっていうのを、うん、こう女性が労働する場所としての台所にうまく当てはめて作った機能的、機能じゃないな。機能は後です。あ、別ですもんね。なんていうか、うん、効率的キッチンか。っていうのが、結局こう、ナチスはそうしたくなかったけど、そうなっていったみたいな感じですよね。こう要は、ナチスとしてはもっと多目的な、今、キッチン、
まあね。表向きはなんかそう、うん、なんていうのかな。まあ、その、なんていうかまどがキーワードの一つとして出てきてて、まあ、その、かまどが真ん中にあって、そこに、まあ、お母さんがいますと。で、すべてを見張りながら、こう、一家の長として指揮していくっていう、まあ、そういう表向きはなってたら、なんかそっち派だったんだけど、結局。
まあその戦争。
まあだからそこの、台所っていうスペースが、まあその家の中の、その他のスペース、労働のスペースと、こう隔てられて、なんていうの。そし、かつ、まあ、使用スペースで、
うん、
機能的にこうやっていけるっていう風にまあ落ち着いていくっていう、
うん、
結局でまあなんか一人一家庭に一工場みたいな風になっていく、
そうですね、
うん、でまあこれってよく考えたら一家庭に一工場って全体で見たらなんかめっちゃ非効率なことしてねみたいなオチで終わるんだけど、まあこういう話の面白いところは、まあ他の可能性もあり得たんだろうなみたいなとこが、まあなんていうのかな、可能性が他にもあったんだろうなみたいなのを感じるところが個人的には、
そうです、うん、
こういう話は好きだなっていう。
これ、だから、なんて、まあちょっとまだ2章以降、まあ、まだよ、あえて読んでない、うん、こう、まあ、その序章、序章というか、最初の方に、藤原さんの意図としては、うん、まあ、なんだっけな、なんかその、もっとこう、循環っていうか、なんだ、うん、なんか、有機的に台所を区別するわけでもなく、家と全体、家と台所を区別するわけでもなく、料理の過程を、個別の過程とする わけでもなく、自然のでっかい家庭の中に料理を組み込んでみたいなこと書いてあったじゃないですか。一番最初の方に。
ああ、そうだっけ。すっかり忘れてた。
いや、多分、なんか、その、序論っていうか、あ、だから、
うん、
なんだろう、こう、うまく、あ、35ページかな。つまり台所、台所とは、人間が生態系の中で住まいを囲うときにどうしても残しておかなくてはならない生態系としての、まあだから割とこう生態系、生態学というか、こうなんか自然の循環の、うん、大きい循環の中に多分台所、うん、あるいは料理という過程、
なんか言ってたな、そんなこと。
結構これが、まあ、だ後半こう出てくるんでしょうね、きっと。その、
うん、
こういう藤原さんの、なんか藤原さんの本で、藤原さんか、うん、あの、なんだっけ、分解の哲学って本が確かあって。
分解
だから、多分、分解の哲学って調べて。あ、そうそう、分解の哲学。腐敗と発酵をめぐるっていう、藤原さんの本があって、多分、まあ、読んでないんですけど、これは。なんとなく、だからこう、分解発酵って言ってるぐらいだから、こう、なんか、循環、
うん、あの、
循環、的にこう捉えていく。
面白そうな本だな。
そう。そこにたどり着くとこう結構、
うん、
だから多分今後の視点としてこう台所っていうのを、まあ労働の歴史とか経済史とか、うん、まあフェミニズムとかもあるし、こう視点的には、
うんうん、
ある中で、そプラスそのもっとこう大きい過程で、
うん、
台所での行為政策を見ていこうと、
うん、
っていう感じなのだろうなと。っていうのを踏まえると、なんかこう、あの第一章の最後で、
うん、
台所の工場化という二度と戻れないコースに足を踏み入れていた、
うんうん、
っていうのをこう、あ、なんかそういう言いたげなんだろうなって、こう藤原さん的に、
うん、
もっとこう料理っていうのを循環的に捉えたいけど、
うん、
閉じ込めて終わる。で、まあ、まあだから、フェミニズム的にはこう女性を、まあ効率よくすることによって自由な時間を救うっていうよりは、閉じ込めることで、こう、工場化して閉じ込めることによって、よりこう、労働者にしていったと読めるし、
うん。
まあ、ただ藤原さんはその視点はそこまで強調してはおらず、
うん、
こう、とにかく工場化という、こう、
今んとこはね。
そうですね。まあ、ちょっと 2章がすごい、なんかちょっとね、面白、さらに面白そうだなっていう。
うん、うん。引き続き、
うん、
読んでいきたい。
で、そうだ、うん、関係あるかな。今日ちょうどそう、あの友達が、まあ、ドイツの友達だ、10年いるんで、まあ、ちょっとあんまり聞けなかったんですけど、あの、うん、ドイツの食生活とかと日本の食生活とか台所とか、なんかちょっと聞いときゃよかったなと。ちょうどドイツの人だったから。
そうね。聞いてもらいたい。
そうそうですね。聞いてはよかった。聞いてみますかね。全然聞けるんで。なんかでも、これ勝手なイメージなんですけど、ドイツ行ってた日本人がなのか、なんかあんまり料理してる印象なくて。
まあ、とはいえよ。
まあ、とはいえですかね。
うん。
まあ、作ってないだけか、知り合いが。まあ、でも市場で買い物よくしてるって言ってて。
あ、作ってそう。
まあ、それは作ってる。ちょっと聞いてみよう。
お願いします。
うん。そうですね。
うん。結構そういう風に台所は考えておってなかったから、うん、
そうですね。まあいいね、もうすでにこの形って思ってますもんね、うん、システムキッチンみたいにオールインワンで、
うん、そうね、
でも、うん、
ひたすらだから便利なものというか、
うんうん、
当たり前にこう、うん、こう進化していくのが当たり前みたいな感じ、
うん、
あ、そこの、うん、疑問に思うことはなかったけど。
でも昔の写真とか見ると結構早い段階からもうめちゃくちゃ最近っぽいっすよね。あのこの、
ね、うん、
あのどれだっけな、なんかその多分向こうの公営団地っていうか団地の写真がありましたけど、うん、そのめちゃくちゃこう、あ、今の本当に団地というかこう、まあ、うん、もちろんそうですね、団地はそれはそうかって感じだけど、まあ普通にね、アパートとかのあれ、
うん、
そんなくない、あの全然あの機械というか、
うん、
うん、
出来上がってますよね。
逆にそのさっきの温泉さんのじゃないけど、結構可能性はなかったのかなっていう、別に行く、
まあ割とだからそういう可能性をこういう試みもありましたみたいな紹介もありましたね、一層では。
あれとか面白いですよね。あの、なんだっけ、セントラルキッチン。みんなで出し合って、キッチン、俺結構これいいなと思って、なんか、こう、家事労働から解放、まあその女性が、お母さんがっていう意味では、そのセントラルキッチンってとこで、まあ、こう、なんか、あの、みんなで、まあただ、これのジレンマは、あの、多分、キャンプ場とかもそうだけど、管理人がしっかりしてないとやっぱり汚くなるっていうとことか。
そうね。ちょっと運営をちゃんと。
そう。だからそれは、ここの例だとあれですよね。なんかこう、うん、あの、もうしっかり、なんだっけ、あの、なんか今日、センター長みたいな人がいて、
うん。
みたいな、こう、もうめちゃくちゃ組織化されていて、うん、あと持ち帰っちゃいけないとか、ルールがめっちゃ厳密で初めて成り立ってるみたいな。
そうだよね。だからいろんな人がいる中でやるのはちょっと難しそう。割とそこのルールに合わせていかないといけなくなるから、ちょっとね、そういうのがネックだろうな。まあでもねえ、まあなんか読み終えた後になんかこうあるかもしれない、もっとこう。
そうですね、この後、うん、まだ半分いってないから。
そうね。いやでもそういうのを考えるのって大切だなっていうのを、ね、最近しみじみと思いますよ。
温泉
マークは、
温泉マークはいや思いますよね。
うん、
知らない場合が多いっていうのがね。
うん、
知ると、
うん、
こう、なんでしょうね。まあ、歴史を知ることなのか、うん、なんか、あの、歴史と可能性を知ることなのかわかんないけど。
うん。
結構変わりますからね、なんか。
そう。
ちょっとこう、ありがたく見えました。だからね、やっぱ台所がありがたい。なんか僕はシステムキッチン良かったんじゃないかと思ってるんで、あのこう一気に作業できるみたいな、うん、時間ない人にもみたいな。だからああなんか、うん、お前はこんな歴史をたどってこういう形になったのか。
まあね、じゃあ今最先端で言うともう本当に時短テクニックがばっかっていうのはさ、翻って考えてみるとどんだけこう私生活を奪われてんのって話にもなるわけ、
ね。そうですね、うん。
うん。そういうことを思うな、最近は。
なんか、あの、
うん、
うんうん、あ、これ、いいです。
あ、本当に。なんか、レンジでさ、レンジでチンとかさ、
うん、
しただけで食えるとかさ。
俺今、ちょうど、
まあ、いいんだけど。うん、
俺今レンジの話をしようとしてて、あのレンジっていうか、
おいおい気が合うね。
ありますね。あのなんだ、あの、うん、パスタの麺をまあ、
うん、
パスタ作るの好きだから、あの僕はこうなんかあの一丁前にあの寸胴のなんかあれでバーとか言って開いて、
あれ
やってる、
よく見るやつ
やってるんですけど、あのまあそれのなんか安いような。うん、バッてやって、おーとかってやってるんですけど、100均かな、うん、で、例えば 100g のパスタにあたりに、あ、
うん、
一時期あの多分ワンパン パスタみたいな感じなの。レンジでできるパスタ流行ったんですよ、多分 YouTube とかで。あのレンジに具材詰め込んで、あのお湯張ってパスタ入れてチンしたらできるみたいな。で、いや確かにって思ったのは、そのレンチンでこうパスタ茹でることから、あの、あえることまでできるぐらいになってるんだったら、うん、なんだろう、まあ別にそのそれ用の商品あってもおかしくないだろうなと思ってたんですけど、
うん、
あのなんか100均で、あの、なんだ、あ、それは茹でるだけだったけど、あの 100g の麺だったらここぐらいのお湯で茹でられますよみたいな、細長い、あの、タッパ茹で、あ、タッパで、あの、パスタ茹でタッパがあって、それは当然出るだろうなと思ってたんですけど、一番簡単なものだから。でも、なんか、目安がないとやっぱやんなかったんですよね。できるとはいえ、ちょっと電子レンジって何分、どのぐらい、何ミリリットルで、あの、どのぐらいでとかってあんま考えるめんどいなと思ってたんで、あの、あれでやってたんですけど、火を使って。めちゃくちゃ楽で、それ。だからなんか、ま、すごいなと思うけど、あ、それはあるわなっていう。
あるわな。
うん。便利グッズ。
便利グッズ。
紹介でしたね。
うん。まあでも絶対、多分、一日の労働時間が5時間とか、
うん。
な世界だったとしたら、そんなに、その、100均でそれが発明されるぐらいまで流行ってないと思うんだよな。
確かに。いや、それはそう。うん、これも、だからこの本そうじゃないですか。これは、まあ、貧乏、どんどんみんなが貧困になっていって、労働者の数も増えて、だから、あの、簡易的な住宅の中に、めちゃくちゃ効率を重視した、なんだ、こう、あの、キッチンも含めて、あれがどんどん減ってきてくっていう話じゃないですか。
そうそうそう。
だから、理想的には、こういう家が良かったけど、結局、ナチス的には容認しがたいけど、多分公式には。公式には容認しがたいけど、働かなきゃいけないし、人を入れなきゃいけないから、こうなっていくみたいな。
そうだよね。だから、うん。ナチスといえども、なんていうか。
そうそう、そういう、こう、うん、
そこは。
それを取らなきゃいけなかった。まあ、要はアメリカから発信、アメリカから出発した、こう、効率重視のものを取り入れなきゃいけなかったっていう。
うん。そういう流れの先端にいると思うとね。
うん。
そこでなんかちょっと、なんだろう、どういうカウンターができるかみたいなことを考えたりするんだけど、
ね、
例えば、土井善晴の、
ああ、土井さん。
一汁一菜で良いという提案。
はいはい。
一つなんか、多分そういう問題意識があって作られた本だと思うけど。まあまあ、まあむずいよなっていうところもあるんで。
いや、そう、土井問題ありますよね。
土井問題まで俺、ぶち上げる気はなかったわ。
本当ですか、
まあ、だそうちょっとね、はい、なんていうのかな。まあだから、土井さんの問題意識とは時間足りないけど、
うん、まあ、
ご飯と味噌汁はこう、パッとすぐ作って、
うん、
食って頑張れよみたいな、
うん、
めっちゃだってなまとめだけど
でもそう、まあ、
うん、
こう大事にする、なんか大事にするものの範囲を広げていいんだよって感じですよね、きっと。なんかこう、あの、要は何でもぶち込めるじゃないですか、あの人の理論だと。こう、要はなんか、うん、昨日残した卵焼きでもいいんだよみたいな、味噌汁入れちゃえばいいんだよみたいな、
うん
うん、あれはだから、味噌汁のこう器を広く知って、
うん、
ことにおいては、こう、なんか、いいな、みたいな。でも、反面、こう、やっぱりこう、なんか、やっぱ作んなきゃいけないのか、みたいな。あの、もっと忙しい人にとっては、みたいな。まあ、ちょっと俺もよくわかってないですけど、土井善晴問題を、うん、問題があるのかわかんないけど。
まあね、だから、なんだろうね、結局、なんていうのかな。うーんとね、うん。 まあ、割、だからナチスのキッチンがこう、うん、日本編があるとしたら土井さんも出てくるだろうなと思うんだよね。
うん。なんかわかるかも、それは。
うん。だから複雑な気持ちになるんだ
よ、ね。複雑はめちゃくちゃ変
わる、うんうん。大切なことを言ってるような気はするんだけど、ただ、なんだろうな。同時にこれって、なんていうのかな。個人でこう、味噌汁作って、踏ん張るとかで、なんとかなる問題じゃなく、うん、ね、どうしても社会変えていかないとどうしようもないじゃん、
うん、
みたいな。
うん、
これでなんかうまくいって、みたいな。なんていうの、
うん、
なんか長時間労働でも、なんだ、これ、うがった見方をすればさ、
うん、
めっちゃくちゃ長時間労働で働いてても、暮らしていけるようなレシピみたいなことじゃん。
うんうん、そう、そう、そう、そう。あ、それは、いや、あれですよね。
だよね。
あの、うん、ビム・ベンダースの映画、最近の。これ見てないですけどね、役所広司の。なんか、役所広司、ビム・ベンダースだっけな。
映画知らないんだよな、俺。
いや、俺もそんなあれじゃないけど、なんか、たまたま、うん、あれで、うん、ちょっと、ツイッターで見て、空襲、役所広司。ちょっとこう、あんまり、こういう場で言えるほど知らないんですけど、確かベンダースだったかな。パーフェクトデイズっていう、まあ、ベンダースはドイツの監督で、
ね、ああ、なんかそれ聞いた名前だな。
ほんと最近、めっちゃ去年の、で、まあ、概要こう、うん、あの映画 .com を見る限り、
映画 .com を見る限り。
映画 .com を今。
それ絶対前置きにしないとまずいやつだ。
俺が見たわけじゃなくて、うん、親指でこう調べて、デパッと出てきた概要に書いてあることで、
うん、
まあちょっとこう略しつつ話すと、まあ、主人公、トイレ清掃員、うん、公衆トイレの清掃員として働く、まあ、役所工事が、うん、まあ、ちょっとこう長いんで、こっからは俺が、ちょっと本当は見てほしいし、見て、僕も見なきゃいけないし、何か言うとしたら、うん、っていうのを前提でちょっと言うとですね。まあ、うん、その、こう、トイレ清掃員っていう仕事を、まあ、その仕事をしながらささやかに生きるこの男の美しい日常って感じで確か書いてる。うん、
ああ、はいはいはい。
で、まあ、ちょっと、あくまで見てないですよって言いますね。見てないんで、あれなんですけど、まあ、それを、まあ、それに対する批判っていうのが、まあ、自分もちょっと思ったのが、それを良しとするような、うん、なんていうか、こう、
うん。
でもこれ問題がどこにあるかっていうと、こう、そういう、なんか、ささやかな幸せとかじゃなくて、なんかもっと、うん、それを、良いとする、こう、ブルジョワ的な視点が見えちゃうんじゃないかみたいなのをちょっと読んだん
です、ね。あるわ、なんか、わかるな。
じゃあ、できてか、まあ、ちょっと、語弊がありすぎるんですけど、うん、ちょっと、ニュアンスで伝えるしかないんですけど、
うん、
その仕事を、もちろん、下げたり、上げたりっていう話ではなく、こう、
うん、
その、なんか、あたかも、そこに価値がある、
うん。
清掃員の仕事に価値があるような、こう、なんていうか。で、多分、だから今の音声さんの話で言えば、
うん、
その、職、まあ、その、要はこう、その場、そう、まあ、ちょっとこう、言葉を選ばなきゃいけないけど、こういう仕事をするってことに対する、こう、それを賛美するっていうのはなんか違うんじゃないかっていう、その、要はだから、すごい上から目線に見えてるって言い方がいいのかな。
うん、
まあ、ちょっと、いや、見なきゃいけないな。
まあ、まあ、なんかあれ、うん。そういう、なんか似たような感情に、うん、あれだな、この世界の片隅にの映画
は、
もう思って
たし、
結構あれかもね、なんか、なんだろうな、今の聞いて思ったのは、なんか、花束みたいな恋をしたって映画あったじゃん。
はいはいはいはい。
あれ見てないんだけど、見てないけど、なんか
ね、
そうそう、SNS で話題になりすぎて、こう、断片的に情報がめっちゃ入ってくるの。
うん、
そのパズドラ問題ってやれる。いや。
パズドラ。
パズドラ問題。
パズドラ問題。
パズドラ問題。あの、めっちゃサブカル好きだった主人公が。
うん。ああ、その中にあるんだ。
パズドラしかできんくなるみたいな。
あ、そうなんだ。
そう。多分ね、なんかめっちゃ大変だったんでしょうね、ロボ動画。でも、サブカルどころじゃない、も
う
パズドラするしかないみたいな。だなんか、そのパズドラとさ、こう、うん、なんていうの、ささやかな幸せ、美しく生きたっていうのとさ、あんま違いなくねみたいな。これ言い過ぎかもしれないけど。
いやいや、
そう。
これ、ちょうどこの、あの本で言えば、うまく言えるかな。こういうのは、あ、でもいいや。あの、例えば女性が、この、まあ、その、システムキッチン以前だと、こう、要は、さっき温泉さんが言ったように、その、今の中にあるキッチンで全てが 見渡せる状態で、子供の世話をしながら、その、子供の世話をしながら、キッチンに立ち、みたいな、まあ、全部の仕事をしていたっていうので、うん、まあ、言ったら、こう、フェミニズムの最初の人たちが、それはこう、家事労働であり、要は自分の自由な時間がないから、要は人間としてのこの自立性が担保できない。っていうので、じゃあ、その女性の、こう、建築家だったり、まあ、ここに描かれてる人たちが、率先して、その、女性の労働を解放するっていう意味で、システムキッチンを作っていく。つまり、一個の場所でそんなに重労働じゃない。形で料理を作ることができるようになっていくっていう、うん、でもまあこれ藤原さんも多分さらっと言ってたけど、本当の解決はじゃあ男性も調理場に立ち、いろんな人が家事労働を分担することだっていうのは、まあ 今となってはもう周知 の解決方法の一つなんだけど、ね、うん、まあ、この当時はやっぱ女性は家事をするものだったっていう常識の上で、
うん、
解放というよりは効率化っていうのが最善だっていう、うん、こう、まあ、多分藤原さんもちらっと書いてたけど、
うん、
まあ、それ、今の話とそれちょっとなんかやっぱ、でも社会構造を変えることが重要なのではないだろうか。
うん、
でも、やっぱり解決策としてはやっぱりこう、あの、あり得る解決策として妥当なものは、効率を上げることである、になっているみたいな。
うん、
それと、今ちょっと遠いかもしれないけど、今のはなんかこう、
まあ、
そうだね。ステンダーさんありがとう。
うん。まあ、だから社会、今の社会でどううまくやっていくかの。
そうですね。構造。
レパートリーというか。
そうそう。だから、あの、うまくやっていくレパートリーになってるってことですよね。そうそうそう、まさに。それまでめちゃくちゃあるっすよね。なんか、
そうね、
あの、うまく、もやっとしてるけど、でうまく言えないけど、なんか、あるんだよなっていう、その、
うん、でも本当になんかそういうの気をつけた方がいいかもしれないですね。
うん。
なんかやる上で。
いや、そうなんですよね。うん、なんて、うまく、こう、まあ、まだうまくわかんないんですけど、その、そういうことを言うときの、うん。まあ、構造に目がいってないっていうのが一番かなって、思いはする、しますね。
多分やっぱそこ透明化しちゃいけないわな。
うん。
っていうのは一つある。うん。まあ引き続き。
そうですね。
あれですね。
あの、
まあ
ね、2章は。でもこれ2章はね、これ結構市場としての台所。うん、なかなか、あの、序章を読んだ時に、こう、なんか台所器具の話が出てて、うん、確か。
うん。
なんだっけな。なんかそこがすごい、よくわかんなかったけど面白そうってずっと思ってて。
う
ん、あ、これだ。
面白そう。
34ページ。
うん。
34ページですね。その台所の歴史。
ま、
そうさ、あ、これさっきも34か。あ、そ、まただ。ここ大事なんだ。あの、34のと真ん中あたりで、第2に、台所が人間による自然の加工、摂取の最終、終着的であり、エネルギー網の末端であるという点である。つまり、人間と自然を取り結ぶ物質のリレーの中で、 台所が生態系の最も人間社会に近い中継点であるとともに、自然から取り出してきたエネルギーを道具を販売する企業にとっては、自然から取り出してきたエネルギーや道具を販売する企業にとっては大きな販路である。だからここ結構、
うん、
藤原さんの引退ことの詰まったポイント。だから一章は結構やっぱ歴史編で、
うん、
でこの二章が多分そのさっき話した分解の哲学とか、ああいう、うん、ああいうところで言いたいこと、藤原さんの言いたいことを、
うん、
ここでこうがっつり入れてくるのでは、でこれ意味分かってないです、あんまりこの第2のところは分かるけど分かってないって感じなんですけど、うん、まあ、この辺をよりこう説明してくれてるのかなっていう、
うん、面白そう、
うん、いいですよねこの文章、なんか
そうですね、てただっていうか一つ分かったけどあれですね、うん、多分藤本さんってもしかして Kindle で読んでます？
俺 Kindle じゃないですね。
あれ？本当に？
ペーパー、はいはいはい。
なんか自分と1ページずつずれてるんですよね、さっきから。
え、嘘？嘘？え？
なんでだ？嘘？それどういう理由でそうなってんだろうな。
え？34じゃないんですか？
今藤本さんが読んでたの、僕だと33ページなんですよ。
嘘、うん？え、なんで？
なんでそこって、どういうこと？
班によって違うのか、これ。
班によって違うのかな。
そんなことあるんだ。
同じタイミングで買ってんのに。
嘘でしょ。
びっくりした。そんなことあるんだね。
推進者。
大体、大体で、
そうですね、
聞いてる皆さんは、まあ、ここにないなと思ったら、1ページ前か後に行くと多分あるから。
地元の方は、
探してもらって。
ちょっと未来を話す可能性がある。
そう、ね、
でもそんなことあるか。なんか普通だって引用するときとかページ数で書くから、こんなんでいいのかな。
そうだよね。
マジか。
まあ、ちょっとびっくりした。まあでも引き続き、
そうですね、これちょっ と,
い, と い,
いい話もできそうですね、さらに。
そうね、
ちょっと真ん中で話した映画の話とか結構曖昧に言っちゃってるから、もしかしたらちょっともう少し詳しい人がちゃんと話してくれた方がいいのかもしれないけど、
うん、それはそう、
ツイッターで見たやつなんで、はい、
うん、まあ、また引き続き、
そうですね、
読んで話をしてっていう、
はい、飯の報告と、はい、
かな、とりあえずは。
はい、
またじゃあ、
はい、
ぜひぜひ次回もお楽しみに、
はい、お楽しみに。
じゃあ、
はい。最後のが、
最後の感じに落ち
着いて、口
がすごいフラフラしてる。バイバイ。
バイバイ。